聖書をお読みいたします。エレミヤ書17章の5節から13節まで。主はこう言われる。呪われよ、人間に信頼し、憎なるものを頼みとし、その心が主を離れ去っている人は。彼は荒れ地の裸の木、恵みの海を雨を見ることなく、人の住めない不毛の地、遠所の荒れ野を住まいとする。祝福されよ、主に信頼する人は、主がその人のよりどころになられる。彼は水のほとりに植えられた木、水路のほとりに根を張り、暑さが襲うのを見ることなく、その葉は青々としている。干ばつの年にも憂いがなく、実を結ぶことをやめない。人の心は何にも増して捉えがたく病んでいる。見よ、誰がそれを知り得ようか。心を探り、その腹渡を極めるのは主なる私である。それぞれの道、技の結び身に従って報いる。シャコが自分の産まなかった卵を集めるように、不正に富をなす者がいる。人生の半ばで富は彼を見捨て、ついには神を失ったものとなる。栄光の御座、いにしえよりの天、我らの聖女、イスラエルの希望である主よ、あなたを捨てる者は皆恥ずかしめを受ける。あなたを離れ去る者は地下に行く者として記される。生ける水の源である主を捨てたからだ。本日は主イエスの愛情に浸ることで、人に頼ったり人を振り回されたりする愚かさから抜け出そうというお話です。イエス様の愛情に浸かりきることで、人に頼り、また人を利用するという愚かさから抜け出そうというお話です。2000年前、地中海の東パレスチナの地に現れた救い主イエス様は、食事の前になんと手も洗わず、食べ物を直接汚い指で掴んで食べていらっしゃいました。でそれを当時のユダヤ人の指導者たちが咎めました。なんで手も洗わないで食事をするのか。箸もスプーンも使わない時代だったでしょうから、直接こう手を汚して食べるのはバッチリじゃないか。でそれに対してイエス様はマタイ15章で、あなた方もまだ悟らないのか。すべて口に入るものは腹を通って外に出されることがわからないのか。しかし口から出てくるものは心から出てくるので、これこそ人を汚す。そんなふうにマタイ15章でイエス様は反論されています。現代の常識感覚では特にこの2年間は、手も洗わないで直接食べ物を掴んで食べるなんて、コロナにかかったらどうすんのというところなんですけれども、しかしイエス様はそんなことよりももっと汚れることがあるっていうふうに教えてくださっています。人間の口から出てくる言葉、それが人を汚すんだよって教えてくださっています。その理由は、人間の言葉っていうのは心の中から出てくるからだ。自分たちの心の中ってそんなにひどいのか、私たちには全然ピンとこない話に思えます。それで本日の御言葉、エレミヤ17章の重要度が分かってくると思います。 9節、人の心は何にも増して捉えがたく病んでいる、誰がそれを知り得ようか。私たちの心っていうのは救いようもないほどに 病的であって、そして腐っていて、でそのことに気づく人もいないというのが神様の御言葉です。実節以降を見ますと、心を探りその腹渡を極めるのは主なる私である、それぞれの道技の結ぶ身に従って報いる、シャコが自分の産まなかった卵を集めるように不正に富をなす者がいる、人生の半ばで彼は富は彼を見捨て、ついには神を失ったものとなる。たとえ人間が自分たちの心がどれほど汚れているのかについて気づかなかったとしても、神様はご存知であると書かれています。神様は不正を見逃さずに必ず報復されるというのもここから読め取れます。でシャコという、エビに似た生物ですよね。自分が産まなかった他のシャコが産んだものまで集めちゃう、ずるいと思うわけです。でもその卵はシャコは自分で食べるわけじゃなくて孵化しちゃうわけですよね。つまり他人の卵をこうもらって代わりに育てちゃうっていうことだと思います。つまり同類のシャコの発展のために尽くしているということです。しかし人間は他人が頑張って生み出した卵をもらって自分の懐に入れて自分が食べちゃうわけです。消滅します。シャコは人間の目には悪いことをしているように見えますけども、人間の方がもっと悪いことをしているというのに私たちは気づいていないわけです。人生の半ばで突然集めた富がその所有者を見捨てるということがわかります。で、無一文になったその人は当然ですけれども神を呪います。なんで俺が、あの大富豪だった俺がなんで乞食にならなくちゃならないんだ。でついに彼は神から見捨てられ、死後の天国に行く道からも外されてしまう。本当のことですねこれね。でエルミヤ書の17章に記された言葉を読んで一読して、ああ本当にそうだなと思える人は少ないかもしれません。感心する人は少ないかもしれません。でそのことについてたとえ牧師が頑張って説教したとしても、もうお昼ご飯食べる頃にはみんなもうほとんど忘れちゃうっていう、それほど印象に薄いものになってしまうと思います。それでちょっと今日は少しだけ神様からこう知恵をもらったものがあるので、少しだけこう印象深いものがでお話ができればと思ってお話します。でちょっと遡りますけども、5節にはこのように書いてあります。主はこう言われる、呪われよ人間に信頼し憎なるものを頼みとし、その心が主を離れ去っている人は。でそれと対比して7節ですけれども、祝福されよ主に信頼する人は、主がその人の拠り所となられる。呪われよというのと祝福されよと全く正反対の言葉が聖書にはよく出てきます。新命記にも呪い祝福が対比されて出てきますけれども、ここでも対照的に呪われるべき人、祝福されるべき人が挙げられています。で呪われている人は何かというと、天地創造の神様から心が離れて人間に頼る人たちだと分かります。それに対して祝福される人は逆に人に頼らずに主なる神様を拠り所とする、心が神様に向かっている人だということがはっきり分かります。祝福は人に依存しないで神様に期待する人、それに対して呪いは神様のご支配に期待せず、わざわざそのご支配から抜け出して離脱して 人間の悪知恵、社会の常識に従い他人を利用する人だということがわかります。私たち現代人の多くはこの後者の、じゃない前者ですね、呪われる部類に入ってしまうんじゃないかというのが私の解釈です。1859年というと、に教会の日本の教会の歴史においては記念すべき年なんですけれども、外国から白人の宣教師の先生が、プロテスタントの宣教師の先生が初めて来られたのが1859年ですね。それで、日本の宣教が始まった、そこからプロテスタントの教会が始まったという忘れられない年なんですけれども、実はその同じ年に、遠い国イギリスですけれども、ある本が出版されました。その本の名前を種の起源という本です。On the Origin of Species、そういう本なんですけれども、おじいさんの、その本を書いた人のおじいさんはお医者さんで、名前をエラスムスという名前ですね。それで、お医者さんでした。でその人は、エラスムス医師はですね、花を見て、花ってこれ植物の生殖器官だなっていうふうに気づいて、それで、エロチックな長編の詩を読んでしまって有名になったそうです。で息子さんのロバートさんをお医者さんに育てて、で自分と親しかったある陶芸家の娘さんと結婚させて、しまいました。で陶芸家のお名前はジョサイア・ウェッジウッドという人でした。焼いた土っていうのをテラコッタっていうそうですけども、そのテラコッタをこうお皿に貼り付けたウェッジウッドのお皿とかティーカップご存知だと思いますけど、その会社を創立したのがそのジョサイア・ウェッジウッドで、その2人から生まれたのがチャールズ、つまりチャールズ・ダーウィンですよね。進化論を提唱したチャールズ・ダーウィンの本が出たのが1859年でした。でダーウィン自身は最初はその生物がね、その世代を経ると、変化が伴うんですっていうことをこう書いたようなんですけれども、それを読んだハーバート・スペンサーという頭の切れる男性がですね、いやこれはもう進化って言った方がいいんだと、適者生存という議論を提唱するのがいいんだって入れ知恵をされて、それでチャールズ・ダーウィンもそれに乗ってしまったようで、その種の起源という本が版を重ねてですね、ある時から、そういう表現にこう改めていったらしいです。で私たちはそれの影響をすごく強く受けて、私たち日常生活をしてるんですけれども、実はそれ欠陥がありまして、なぜかというと誰もそれをこう進化論って誰も証明した人がいない。ただ単にこう長時間時間が経てばそうなるに違いないなっていう仮説なんですけれども、でも これだけこう科学技術が発達して、私たちが本当に科学的にものを考えようという時には、誰がその同じ実験を誰がやってもどこでやっても実験結果が同じものになるっていう、そういうのを科学って言うんですけど、進化論誰も証明した人がいなくて、同じ実験やろうとしても誰もできないっていう、そういう仮説に過ぎないものが私たちの国では常識になっていて、それを信じなければおバカさんだというふうに教会の中でも呼ばれる時代を私たちは生きています。先祖がお猿さんだというふうに考えないとバカにされる時代を生きています。で私たちがこうお猿からもし人間になったのであれば、神様がこの世の中に働く度合いっていうのは少なくて済みますよね。ほんのちょっとあればいいみたいな。だからキリスト教ってのはなんかこう道徳みたいに今なってますけど、それはやっぱり種の起源にこう影響されて あ、自分たちは猿から生まれてきたんだったら別に神様いらないよねっていうのが共通認識になってるから、キリスト教がこう道徳のように扱われるようになって、自分たちもなんとなくそのつもりで、あ、まあ創世記天地創造信じなくてもいいし、あと今朝はですね、皆さん月刊マナーの方は読まれたかもしれませんけども、イエス様再臨みたいな、なんか気づいたら世の中終わってる、そういう時が来ますよっていう話なんですけど、こんな科学的な時代に目が覚めたら世の中終わってたみたいな、自分は天国にいたみたいな、そんな SF やめてよみたいな、そういう時代ですよね、私ね、私言ってるのはね。 SF だと思います、イエス様がこう帰ってきて、こうなんていうかな、一瞬にしてこうイエス様が帰ってこられて、彗星が昼間現れるかのごとく全世界で目撃されて、で気づいたら私たち、その信じてる人は天国に入ってて、信じてない人は天国に入れてもらえない。この教会一歩外に出て、外でそんな話したら、あんたそういう冗談やめてくださいって言われると思いますけど、教会の中はどうですか、これ SF やめてよっていう感じですか、それとももっと聞きたいっていう感じですか。大体のお方の半信半疑で、怒るかもしれないし、怒んなかったらお前どうすんのみたいな、牧師責めるよみたいな言われそうですけど、イエス様冗談でそういう話をされたわけじゃないですよね。命がけで、もうまた25章とか、その直後にもうイエス様十字架かかって死ぬ、自分のせいで死ぬんじゃなくて、お前らのせいで死ぬんだよ、僕また帰ってくるんだよって言って、真剣にイエス様話されましたよね。で、命がけで話されたことを私たち本気にするかどうかが現代問われているわけです。でもその主の起源にこう影響されて、あ、やっぱり俺たち先祖お猿だよねと思ったら、イエス様の話ってバカにしちゃいますよね。で、そういうの中で私たちは生きているわけです。ちょっとすいません、長くなりました。主に頼る人は祝福されよう。主から心を離れて人に頼る、人を利用する人は呪われよう。それがエレミア書の17章でした。無神論の世界に生きる私たちにとっては、こう現実味感じにくい御言葉かもしれませんけれども、でもその無神論にとらわれることで、人に頼るっていうのが具体的にどういうふうに起こるのかっていうのを、先週のお話とつなげてお話もお伝えしたいと思いますけれども、キリスト教っていうのは本来人間関係それぞれがですね、救い主イエス・キリストとそれぞれがかっちりつながることによって、縦の関係がしっかりできることによって、横の関係っていうのは他人に寄りかからない、他人を利用しない、他人を支配しないっていうのがキリスト教の人間関係です。でも私たちが今住んでるこの国は、他人に寄りかかる、他人を利用する、他人を支配するっていうのが当然のことという社会になっています。で、それは家庭の中でも起こっています。親は子にたくさんの愛情を注ぎます。で、それはそうすべきことです。で、特に日本の家庭のその家族構造っていうのは、母親の力がすごく強い、影響力すごく強い。だから親の愛って言ったら、まあ、お父さんの愛情っていうのもあるんですけど、その影はちょっと薄くて、普通大体お母さんの愛情っていうのが親の愛を表していると思います。で、親は母親は子供を何人もいた場合平等に愛そうとしますけれども、普通それできません。自分とこう気が合う子もいれば合わない子もいる。で、その差が実際はですね、その男か女かによって随分変わってくるようなのが私個人の経験です。 妹と私と母親にどっちが愛されたか。もちろん私愛されました。で、自分の妻が娘と息子どっち多く愛するだろうか。やっぱり息子の方が可愛く思っちゃうわけです。で、母親から息子たちは、私もそうですけども、舐めるように可愛がられて育つ。で、ここ埼玉県ですので、その子が大きくなると、例えば男の子はどういう学校に行くかというと、多くの人がもしかして県立の浦和高校入れればいいなみたいに思うわけです。で、実際にそこ入れた人の話なんですけども、卒業生の中に佐藤勝さんという作家の方がいらっしゃいます。で、彼がおっしゃるには、浦和高生はみんなお母さん大好きですっておっしゃるんですよ。佐藤さん、申し訳ないけど、あれ、びっくりしました。浦和高ってマザコン男の集団かと思いました。で、でも実際にはよく中の人の話聞いてみると、実際には違いました。そういう意味ではありませんでした。お母さんからどっぷり愛されて育った息子たちなんだけれども、その子たちはお母さんにコントロールされた人間ではなかったということです。浦和高に息子さんが入る、そういう時のお母さんと、同じ息子さんが同じ能力を持っているのに浦和高に入らなかったお母さん、差があると僕は感じました。で、何かというと、両方とももう息子すごい愛してる。もうなんかこう、息子が入院するんだったら私が代わりに入院してもいい、息子が交通事故で死ぬんだったら私が代わりに死んであげたい、そういうお母さんだと思います。でも、その傾向、愛し方の傾向はちょっと違います。浦和高に入る息子のお母さんって、やっぱ本人の自主性を結構こう尊重する。本人がなんかこうやりたい、あれやりたい、あ、やんなさいってこう支援する。で、息子が浦和高に入れなかった、残念ながら入れなかったと、お母さんの傾向としてはちょっとだけなんですけど、こう息子を自分の思い通りにしたい、そういう違いがあると思いました。ちょっと支配しちゃう。で、なぜその支配がそんなに成績に影響するかというと、やっぱりある程度の学力を身につけるには、辛いトレーニングを本人が積まなくちゃいけない、嫌なことを勉強しなくちゃいけない。で、その力っていうのは、本人がこれやりたいっていうふうにやったときは力が出るんですけど、それも何ヶ月か一生懸命勉強できるようになるわけですけど、親に言われて、親の期待を背負って、お母さんが何々してほしいっていうふうに思ってるから、ちょっとやろうかなっていうところでは、そこまでの力がこう出し切れない、そういう違いがあって、出し切れないっていう子たちが集まる学校ありますよね。その浦和高に落っこったら行く学校、私立の学校ありますよね。で、そういう学生と浦和高生と高校に入ってからの伸びを比べるとやっぱり違うんですよ。浦和高生ガーンと伸びるんですけど、落っこったところにいる学校の学生はなかなか伸びない。一生懸命勉強してるのに大学志望校入れない。結構その差が激しいわけです。だから、その愛情を注ぐのは一緒なんだけども、注ぎ方が、本人のいいところを引き出そう、この子をこう、なんていうかな、いい、なんていうか、もうそのいいものを伸ばしたいと思って支援するのと、この子が偉くなったら自慢できるなとか、この子が出世したら私の老後安泰だな、そういう思いで息子さんに期待し、息子さんを支援すると、やっぱりどっかでこう頭打ちになっちゃうところが出てくるというのが、勝手なんですけど私の感想、観察です。で、浦和高校には何度かお話ししましたけども、ラグビー部があって、2年前なんと全国大会に出場して、 ある事件が起こりました。それは東北のスポーツ強豪校と対戦して勝ってしまうという事件でした。それなんで事件かというと、そのツイッターのツイッターでみんながこうツイートし続けたので、こうトレンド入りしてしまったということだからです。でその試合の前日何が起こったかというと、前お話ししたと思いますけれども、監督は試合に出られない高校1年生2年生のチームの方に引率に行ってしまいました。その出られない人たちは自分たちの別の練習試合があったんですよ。で試合に出る人たちはなんとそれ全国大会の晴れ舞の舞台なのに、監督抜きで自分たちで翌日その青森山田という強豪校とどうやって試合をするのか自分たちだけで考えて、でなおかつ試合中もどこを直したらトライ取られるのかみんなで考え続けて勝っちゃったわけですよね。普通監督が言うでしょ、お前ああしろこうしろ、お前このステージお前ここが足んないからダメなんだとかって、誰誰 あっちまで走れとかガンガン言うんですよ。監督全部選手に任しちゃったんですよね。でそれでなんで自分たちでそう考えてできるかっていうのを1年か2年かそういうトレーニングしたんですけど、元はといえば親から任されてる子たちだったんですよね。自分人生どうするのか自分で決めようと、そういう中で育った子たちだからすごくこう伸びて、なんと勉強得意な集団がスポーツバリバリの強豪校に勝っちゃったわけですよね。つまりですね、その同じ才能を持ってても親がちょっと支配したいと思う親と、あなたは自主的に自分の人生を歩みなさい、それをいつまでも応援するという親では子供の伸びが全然違うんだというお話なんです。で、キリスト教っていうのは人に寄りかかるのではなくて、自分が神様との関係をしっかりさせて、他人は寄りかかる対象、利用する対象じゃなくて立て上げる対象ですっていう教えをしてますから、裏校のに息子さんが言ってるママたちっていうのはどちらかというとキリスト教の考えに近い人たちが多いというのが現状です。やり抜く力、グリッドと言いますけど、その本にもまた他のもう一つ参考書を挙げましたけれども、超一流になるのは才能か努力か、心理学者のエリクソンが書いた本ですけれども、やっぱり天才オリンピックメダリスト そのパフォーマンステレビで見ますと本当に綺麗な演技を戦い方をしますけれども、才能だけでできたはずないよねっていうのはこの本に書かれています。どんだけ苦しい練習をこう積み上げていったかで、見てる私たちは あいつ才能だからって言っちゃった方が簡単ですよね。自分たちも努力すればなれるんですよって言われたら、あどんだけ努力しなかったかってバレバレですから、あいつは才能だよみたいな、へーみたいな感じですけど、実はすごい努力をしてるんですけど、その努力の仕方って尋常じゃなくて、超一流のバイオリニストとかもそうなんですけども、自分ができることをその日のうちにさらに一歩進めるっていう練習をするわけですよね。楽しんで練習してたらですね、伸びないんですよ。苦しみをこう乗り越えて、なおかつこの部分を僕は今日はクリアするんだみたいな小さな目標を毎日立てて、崖をこうロッククライミングでこう登っていくような苦しい練習を毎日何時間か、大体3時間ぐらいすると、それで初めてそういう超一流になれるわけですけど、そういう力っていうのはこう親が支配しようと思った瞬間消えてしまう。あんた何々やりなさいって言われたらもうやる気なくす。本人の中にあるやる気っていうのをこう引き出していかないと、超一流のまた創造的な仕事をする人っていうのはこうできないんだっていうのが分かってきます。参考図書の2冊目の本に書いてあるものなんですけれども、ベルリン芸術大学というところでこのバイオリンを弾く音大の学生たちの話ですけれども、 大学受験、大学入学の18歳になるまでにどれだけ一人でバイオリンの練習をしたのかっていうのを、その合計時間を計算してみたそうです。でその音大に最低でも合格できるという水準の学生、の平均を集めてみると4320時間、生まれてから18歳になるまでの間一人でバイオリンを熱心に練習した時間が4320時間。それに対してトップすぐ下のグループ、トップのグループもあるんですけど、そのちょっと下のグループのバイオリニストは5301時間、でトップの13名ぐらいなんですけれども、平均すると7336時間。でその差は歴然で、つまり、トップのグループっていうのはもしかしたらベルリンフィルに入って、つまり世界最高レベルの楽団に入って生涯音楽を続けられるかもしれない、そういう可能性を多分に秘めたグループが S グループ、7336時間練習したそうです。それに対して音大には入ったんだけれども、頑張ってもそんなレベルには達することができなくて、仕方ないから音楽続けるためには学校の先生にしかなれないというグループは4320時間。先ほど申し上げた通りに、その練習っていうのは、それは楽しくやった練習じゃなくて、ちょっとでも自分のレベルを上げようと思って崖をロッククライミングするほど苦しい練習を7336時間やった人がやっぱり音大に入っても超一流だっていうふうに認められる人たちだっていうんです。でその差はどういうところで生じるかというと、その子たちが10歳とか15歳とか、もう外で遊びたいとか、友達と遊びたい、もう怠けたい、そういう、もう練習以外のことをやりたいという盛りの時に、トップレベルの人たちはもう一生懸命練習してたっていうのが一番大きな差になっているそうです。同じ能力を持っていてもそのやり抜く力を身につけたかどうかで人生はガラッと変わってしまうという話がここに描かれています。でそれを親としては、こう本人がこう伸びるのをこうすくい上げていかなくちゃいけないわけです。褒めた程度では達成できないものをどうやってこう持続させるのか、神に頼らずに息子に頼りたいという思いがある親は過保護に育てて、無意識のうちに先回りしてその子が失敗しないようにアレンジしちゃう、リスクを引く、外側にあるリスクをどんどん潰していって安全なところだけ行かせるような親になってしまいます。老後にその子に頼ればいいかもしれないという、そういう下心があると子育ては結構難しくなります。本人の自立と成長が阻まれることになります。で問題はですね、家庭の中だけでなくて、これは職場でも同じで、会社、20歳過ぎた大の大人が入社してきますけれども、新人といえどももう20歳過ぎています。で本人がすべき判断を、あなたちょっと新人だから私がちょっとこれ考えますからって言って判断をさせないで奪ってしまうというのがよく起こります。でなんと日本の企業ではそういうのが何十年と続いたりします。で私もそうなんですけど、50過ぎて平日ある職場で働いてるんですけども、私の上司は大事な判断は上司が下すのが普通になっています。一生懸命準備して最後仕上げ、でその仕上げが、事務仕事じゃなくて、じゃあ実際にがあの現場に行って話しましょうとか何か発表しましょうとなると、それはあここまで君は頑張ってくれてよかった、あのそれは僕がやるからって言って、あの美味しい部分は上司が持っていくわけです。とってもいい職場ですよね。あの地頭が良くなるってのはこういう職場のことを言います。ただしやっぱりいいところとかこう大事なところを上司が持ってっちゃうっていう職場はやっぱりなかなか人が育ちません。しかしそれがなされるっていうのが半分許されるような社会に私たちは生きています。 人が育たない。ですから私はそういうのすごく嫌だったので、新卒の時からそういうところに入りたいとは思いませんでした。新卒の時はもう30年前外資の企業に入りました。そうするともう1年目からどんどん仕事も渡される。でそういうのはもう変人がやることでしたよね。大体もう当時は名前のある大企業に入って、官庁に入ってとかね、市役所とか県庁に入ってっていうのは普通でしたよね。今では東大生のトップの成績を取る人たちはみんな外資に行くそうです。で夫婦関係もこれは今の家族親子関係職場関係だけじゃなくて夫婦関係もこう奥様が夫との関係で夫をこうに影響したいと思う人はたくさんいらっしゃいます。なんとか夫に出世してほしいっていうのが多くの女性の本音になっています。で葉っぱをかけます。仕事行きたくないな彼が言うときに行きなさいってこう葉っぱかけます。うるせえなと思いながらご主人はなんとパチンコ屋さんに行っちゃったり、朝図書館に行ってその後お酒飲みに行っちゃったり、だんだんこうギャンブルとか女性を囲っちゃったりふうになります。で根っこにあるのは保身ですよね。奥さんの側のそれが日本の夫婦関係になっています。息子に過干渉、夫にハッターかける、会社でも周りの人をこう支配しちゃう、そういうのがこう多くの人たちの心を蝕んでいるわけです。それによってこういろんな社会的なトラブルがありますよね。凶悪事件とか起きますよね。そういう根っこにそういう人間関係があるんじゃないかと多くの学者が今指摘しています。つまり気づいていないけれども実際には私たちの心かなり汚れてるよっていうのが分かったと思います。他人に寄りかかる、他人を利用する、普通でしょっていう感覚がある。それ腐ってますよね。実際には神様はそうじゃなくて俺に頼れって言ってますよね。俺がお前の代わりに死ぬんだ、死んだんだ、俺が君らを天国に連れていくんだ。周りの人に期待するんじゃない、俺に期待してくれっていうふうにイエス様はいつも私たちに語りかけてくださっています。どうしたらイエス様を深く知ることができるのか、もう何回も申し上げますけども、イエス様の教えを実行することです。もう人を許すとか復讐を神様に委ねるとか10分の1献金するとか、もういっぱいやりたくないこといっぱいあると思いますけど、でもやってみるとその後でイエス様の愛の深さ知る、体験的に知ることができます。それによって私たちは主を求め主を愛する人、ますます神様に祝福される人、変えられていきます。自分の力で自分を変えるんじゃなくて神様が私たちを作り変えてくださいます。お祈りします。天の父なる神様、あなたの御名を賛美いたします。当然と思っていた人間関係が実は私たちの腐った心から出てくることを気づかせてくださりありがとうございます。どうぞあなたとがっちりつながることで乗り越えさせてください。そしてあなたが私たちを作り変え、社会が風通しのいい素晴らしいところに変わっていきますように導いてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。